オールマイティー、こんばんは。ということで、本日は2020年の4月の12日、時刻は18時59分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第791回目のヌヌラジオをお伝えするのは毎度ながらヌヌでございますけども、職場で、まあ、社内回覧ということで、通知というか通告というか、まあ出てたんですけども、勤務中はマスクをするようにというところで、まあ日々毎日のようにちゃんとマスクを着用しているわけなんですけどね。まあわざわざ、まあ会社の方で、マスクをネットでね、まあそんなに安いもんじゃないですよ。1枚あたり50円、60円、70円ぐらいですかね。まあそのぐらいのマスクを、まあ一定期間使えそうなぐらいまとめて購入しまして、まあ社員が20何人かいるんですけども、それにまあ毎日、まあもちろんね、自分でつけてくる人もいるので、まあそんなに毎日20枚減るわけではないですけども、ね、もう家に残ってる分を消費していくと、ね、仕事行かない日が困るじゃない?だからまあ、自分も今のところ何日間かは、親から送られてきたマスクを持って行ってつけてはいるんですけども、会社の方ので消費しないとちょっと割に合わないので、ちょっと、ちょっとね、まあ、会社の支給されるマスクをちょっと着用して、なんか最初はなんか中国製かなんかのを買うとかっていう話もあったんですけども、ヤフオクかなんかで買ったのかな、実際買ってみたらその中国のがちょっと今在庫切れちゃったんでっていう、在庫切れちゃっただから不良品だったとかなんかそんな話でしたかねそんな話で、ベトナム製の、ちょっといいマスクになりましたよって話がね、同じ値段でできたんでって話で、まあでも言っても1枚5、60円はちょっとね、今の情勢にしたらちょっと高いかな、高いかな、どうですかね。まあ巷のスーパーやドラッグストアではまず長野県内では買うことができないので、ありがたい話ではあるんですけども、いやせめて、まあ、マスクくれるのは嬉しいけど、どちらかというと痩せませてほしいなって思いますけどね。だって1枚5、60円のマスクをね、1日20人の社員がつけたとしてですよ、そうすると1日何1000円ぐらいロスするっていう計算にならないですかそれどうだろう。まあビビたる1日のね経費からしたら1000円なんてビビたるものって考えるか、でもその中からね、社員の給料だとか出さなきゃいけないし、まあそれなりの利益が上がっていればいいんでしょうけどね。なんか昨日日曜日でね、結構お客さん来てたらしいんですけどまあ新生活ということもあるんでしょうが、なかなかいろんなところからね、新生活も新生活でほら軽井沢のね疎開もあるじゃないですか、コロナ疎開だとかって言って、別荘地にね、繰り出してくる金持ちが結構いらっしゃるらしくて、でまあ近隣のアパートとかも結構埋まってるらしいんですよ、その関係で。嫌だなぁと思ったりなんかするんですけどね。その関係で、まあおそらく、まあ冷蔵庫とか洗濯機とかね、まあ普通に生活で必要なものなんかが、うちで買ってってもらってるんだろうけど、ある意味、言っちゃ悪いけどバブルみたいな、バブルというほどの利益は出てないですけど、まあ、多少泡がボボボっと出てるぐらいの、吹きこぼれぐらいにはなってるのかなって感じですけどね。まあ、様々な業態があって、飲食店なんかはね、特にそのお酒を提供する店なんかは、非常事態宣言の後から結構ね、夜は閉めなきゃいけないとかですね、お酒の提供を何時までにしなきゃいけないとかですね、なんかいろいろ問題もあるらしくて大変なんですけどね。まあそんな感じで、今日もハッシュタグ付きツイートをいただいてますのでご紹介したいと思います。ピエール加藤さんですね、いつもありがとうございます。前回ね、お店によっていろんなコロナ対策打たれてるけどどうなんだろうねっていう話をしたんですけども、それに関連してですね、 何度も聞いてもね、不思議なコロナ対策だなということでね、衣料品店でカードで支払おうとしたらカードをトレイに置いてくださいと、でそのトレイを店員さんが受け取って決済端末に入れて、また決済終わったらそのカードをトレイに置いて自分がカードを受け取ってみたいなね、直接くれないということに関してはまあいいことなんだけど、効果あんのかねっていうところでね、話をしたんですけどね、それするぐらいだったら手袋すればいいのにという感じでツイートいただいてました。ありがとうございましたね。ほんとそうなんですよ、無駄な動作、むしろこの近距離の時間が長いっていうのはね、危険だなぁと思うんですけどね。まあ私は専門家じゃないので、その辺のね、具合とかよくわからないですけど、まあいずれにしても、まあまあ近くにいない方がいいよねって思いますけどね。まあさっきのコロナ疎開のね、話に関連してもそうなんですけども、医療機関がね、やっぱ田舎に来るとないんですよ。まあ、検査できる環境がまず少ないっていうのはあるんですけど、人口に比例して病院の数って増えてきますから、総合病院にしても個人院にしても、まあ、もちろんね、個人院多い地域とかもあるでしょうよ。ただそのちゃんと検査ができる、例えばレントゲン施設を持っている病院とかってなってくると、まあもちろん個人院でもね、えらい古いの使ってんなっていう病院とかあるじゃないですか。でもやっぱり総合病院とかだと、やっぱ最新のものが入ってたりとかして、まあ見られる数も変わってきますしね、裁ける数も変わってきますよ。その中にわざわざ来るっていうのがよくわからない。もう日本全国どこでもね、今現状岩手県以外はもう全県でこう、患者が見つかってるわけじゃないですか。そんな中ですよ、軽井沢にいないわけがないじゃないですかって話なんですよ。これツイッターでも書いたんですけど、軽井沢を管轄している佐久保健所がね、軽井沢だけではなくて近隣市町村、例えば、軽井沢でしょ、その隣の三代田町、そして、大きい市ですよ、佐久市、あと小諸市、あとは、南佐久郡って言ってね、4つぐらいあるかな、町とか村とかが多分4つか、そのぐらいあると思うんですけど、まあな数のある地域なのに、その佐久保健所で検出されたのは南牧村で、出てきたその1件だけっていうのもおかしいし、でその南牧村で出た人ね、ライブハウスに行ってたよっていう人がさ、まあ、牧場勤務なんで、まあ、そんな3密ではないだろうというところではあるんですけども、普通に日常生活として、普通に佐久地域というのも佐久平って言われるところ、まあ、いわゆるジャスコがあるところですよ。田舎のジャスコがあるところ、とかまでは、まあ、そこまで、どの辺まで出てきたかはちょっと詳細な情報はわからないんですけども、普通に佐久市内、にも出回っていたという話もありますから、いや、いるでしょって話になるんだけど、軽井沢ではゼロというか、佐久保健所管内で1しか出てない、そのライブハウスの人しか出てないっていうのはどう考えてもおかしいわけですよ。で、それがね、なんでかっていうとさ、他の地域は出てるんですよ、20何人出てるんですけども、ほとんどが、南信地域とか中心地域、松本周辺とか、飯田とか伊那とかね、その辺の周辺の地域なわけですよ。まあ長野市でも多少出てますけど、その結局ね、そのコロナウイルスの PCR 検査ができる場所、肺炎とかのね、レントゲンはどこでも取れるかもしれないですけど、その PCR 検査ができるその臨床の場所が長野県内こんなに広いのに3箇所しかないわけ。そりゃ裁けないよねっていうところで、結局1日あたりまあ数十人レベルですよ、一番多くて50何人とかだと思うんですけども、50人、その前が一番多い時がまあ100弱ぐらい出たんかな、検査できたよっていうのが90いくつ出たんだけど、それまでずーっと30、40、50代ぐらいが続いてて、やっとね、この間4月10日でまあ90何人って出たんですけど、ただね、これ問題だと思うんですけど、 まあ、家に着くんでこれで終わるんですけど、あのね、長野県多分土日検査してない、ね、昨日、あ、一昨日か、4月10日で90何人検査してるんですけど、ただ、まあ、その中でね、昨日4月11日の検査結果って全国で、まあ、保健所の、あの、数出てたんですけど、NHK 見てたらさ、長野県ゼロになってたのよ。昨日の検査がさ。え?と思ったんだけど、多分、まあ、ちょっと前に群馬県の保健所でも叩かれてたんですけど、まあ、検査土日してないっていうのが、まあ、浮き彫りになったのかな。他の地域ではまあゼロってなかったような気がするんですけどね。はい。というわけで、家に着きましたんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。というわけで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミなどお待ちしております。メールは直接メール、またはメールフォームから送ってください。ツイッターのヌーのアカウント、もしくはヌーラジオのアカウントに返信をいただいたり、ハッシュタグ、NUNURADIO とつけてつぶやいていただければご紹介させていただきます。というわけで、終わります。さようなら。バイバイ。